南ズム朗読の館。
はい、毎月コーナー1週目は朗読の館です。気になってる CD の歌詞をご紹介しようっていうコーナー、2月は南谷お誕生月なんですね。だからっていうわけでもないんですけれども、なんかハッピーになれる歌い手を探してました。でね、去年中川五郎さんに教えてもらったニュートン・フォークナーなんですけれども、ねえ、すっごい面白いイギリスの歌手なんです。シンガーソングライターなんですよね。あの1曲目にも書けましたけれども、彼はね、入れ墨してるんですよ。なんて、別に入れ墨がどうっていうわけじゃないけれども、あの入れ墨しているとっても自然派な面白い、見た目の歌手なんですが、ライブ DVD をね、見たんです。それドレッドヘアで入れ墨してて、ごついんだけれども優しい歌を歌うっていうような、ポップな歌を歌うっていうような、そんなような、歌手です。あれでライブ DVD はですよ、お客さんをね、四方に入れて、この土俵のお相撲のね、土俵みたいなステージで彼がライブしてるんです。だからこれってね、結構ね、あの歌い手的にはすごい勇気だなと思うんです。なんでかっていうと、四方にお客さんが入ってるわけじゃない。だからそれを後ろ姿を見られてもいいし、音楽だからどこからこう見てくれても聞いてくれてもいいよ、もう何だったら動いてくれてもいいよみたいな感じで、お立ち台みたいなところに立ってやってる、ライブ方式に、なんかその自由さがいいなと思って、そこがハッピーだなと思って、今月のね、お誕生月の、朗読の館はニュートン・フォークナーをちょっと選んでみちゃいました。これはニュートン・フォークナーの Write It On Your Skin というアルバムなんですけれどもね、この Write It On Your Skin よりアルバムタイトルのアコースティックバージョン、あのエレキバージョンとね、アコースティックバージョンと両方、入れてるんですけれども、この人はアコースティックバージョンの方の歌詞をちょっとご紹介したいと思います。 Write it on your skin。 知ってることを全部体に書いておけば生きていけるさ。何もかも忘れるんだ。持ち物を全部車に詰め込んで旅立つんだ。遥か彼方へ。湖に乗りつけて服を全部脱いで燃やしてしまえ。そして君はただ一人。でも、知ってることは全部体に書いてある。生きていけるさ。忘れるんだ、何もかも。なりたかったすべてを。なりたかったすべてを。僕には無理だ。ここにはいられない。行かなくちゃ。知ってることを全部体に書いておければ生きていけるさ。何もかも忘れるんだ。持ち物を全部車に詰め込んで旅立つんだ。遥か彼方へ。湖に乗りつけて服を全部脱いで燃やしてしまえ。そして君はただ一人。でも知ってることは全部体に書いてある。生きていけるさ。忘れるんだ。何もかも。なりたかったすべてを。僕には無理だ。ここにはいられない。行かなくちゃ。人生はまるでオルゴール。ゆっくり回り続け、降りられない。やり直すんだ。僕には無理だ。ここにはいられない。行かなくちゃ。ここにはいられない。じゃあ聞いてください。ニュートン・フォークナー。Write it on your skin。はい、2月アロンジシネマのコーナーですっていうことなんですけれども、あの2月の初めのアロンジシネマはなんと、毎年5週ある月は、ゲストと一緒におしゃべりするっていうことになってるんですが、2014年は2月、 5週もない、しかも3週しかない、嘘、3週はあれそうかな、とにかく、短い月なんですけれども、5週ある月に一緒におしゃべりする予定の平さんをちょっとお迎えしちゃってですね、はい、それで一緒に、映画紹介しようと思います。平さん、よろしく、
よろしくお願いします。
1年間よろしくお願いします。
楽しみにしてます。
いや楽しみで、私たち早速ね、これは、もう1月11日に、ロードショー始まっちゃってるんですけれども、
そうですね、
鉄くず拾いの物語っていうのをね見に行ってきたんですよね。
はい、行ってきました。
はい、これ一言で言ってなんかなんていうかな、
映画っていろんな目的で撮られると思うんですけども、うん、はい、まず全くねエンターテインメントではない作品ですよね。うんうんうん、で、もう監督が、ボスニアの、監督なんですけども、はい、とにかくこう、ね、自分の国の悲惨な状況を何とかしたいっていう思い、うんうん、もうそれだけで撮られてるなっていう作品でしたね。うんうん、
そうですね。なんか、出てる人たちも、本当等身大というか、うん、スターさんなんか一人も出てないっていう感じなんだよね。
そうなんですよね。うん、まずね、あさこさんと一緒に、はい、このチラシの写真を、本編入る前に見ていて、うん、もう、このね、3人の親子が写ってるだけの写真なんですけども、うんうん、もうなんかこの表情から作品の全てが読み取れるよねっていう話をしたんですけども、うんうんうん、その通りでね、俳優さんでも何でもなく、うん、実際にこう、うん、ボスニアの中で暮らしている、うん、で、まあ、差別に遭ってる、ロマでしたっけ、うん、そうですね、の、こう、民族の家族の物語ということで。
就職先さえね、いいのがつかめないっていうような民族って、うん、まあ、日本じゃちょっとね、今の日本じゃ、昔はあったと思うんですけれども、考えられないような状況を、あえて日本にもこう、輸入してきて、こうみんなが見ようよっていう話だもんね。
そうですね、うん、このね鉄くず拾いの物語っていうのも実際この家族が生計を立てている手段というのが、うん、旦那さんがね鉄くずを拾ってお金に変えている、うん、そういうなんか本当に貧しい生活をしてるんですけども、うん、見ていて決して悲惨には感じないんですよ ね。
そこが監督の手腕ですかね。
そうですね、うん、映画なんでねもっとこう劇的にこうね、結局はこの奥さんがね、うん、3人目の子供をお腹に宿している中で、うん、こう具合が悪くなってしまって、うん、で病院に運ばれるんだけども拒否されるっていうようなストーリーなんですけども、
お金がないからね、
お金がないから
ストレートな理由ですよね。
そう、うん、なんですけど、その、こう、お腹が痛くなる瞬間も、病院に拒否されるような場面も、うん、感情の爆発がない。ね、本当にこう、淡々と、一つ一つを受け入れてる、うん。それが逆に、あ、この映画に出てくる人たちにとっては、この状況が当たり前なんだというか。
う
ん、
日常を描いてるということでしたよね。まあ、この監督ね、このダニス・タノビッチ監督は、ノーマンズランドっていう、はい、私も大好きだった映画で、うん、まあ、ほとんど世界に知られるようになったと思うんですけれども、はい、この前作がね、割と、ちょっとありえない状況を描いた戦争の愚かさを描く、すごい作品だっただけに、はい、あ、こっちの日常に来たかっていうんで、うん、私はちょっとそれが意外だったんですけれどもね。
そうですね。恥ずかしながら私も朝子さんにこの鉄くず拾いの物語を誘っていただいたときに、うん、前作の、ね、ノーマンズランドがすごく面白かったから、うん、この作品もきっといいよっていうふうに聞いてたんですけども、私ノーマンズランドを見たことがなくて、うん、で、この映画を見た後に、うん、だからね、あさこさんと順番逆になるんですけども、はい、ノーマンズランドをその日の帰りにもレンタルをして、はい、見たんですけども、はい、全然違いますね。
はい、ね、まずね。あっちはもう、ヒストリーじゃないですか、ストーリーだからなんかね、
う
ん、
そう、
ありえない状況だけど、うん、劇画みたいな感じだけれども、でも戦争は馬鹿らしいよっていうことをストレートに描いて、喜劇でもありましたよね。
ね、そうなんです。あさこさんにこう笑っちゃうっていうふうに聞いてて、うん、で、ね、戦争のこう緊迫の中を描いてるのに本当笑っちゃうんですよね。うん、
背中に地雷がこう
おさわって青空を向いてるだけの人っていう状況がまずすごくて、
そう、その人を軸にこう、うん、ね、二人の敵対する二つの軍隊というかね、はい、軍人のやり取りがあって、
いやいや本当に、
うん、
でもとにかくこのダニス・タノビッチがこう、はい、こう一貫して言い続けてることは、うん、自国の、うん、状況を憂えて、うん、そして何とかしたいっていう思いだけで撮ってる映画っていう気もしましたね。
そうですね、うん、後でねパンフレットも読んだら、あの、うん、政党もね立ち上げて、うん、映画監督でありながら政党も立ち上げて、なんだけど自分はこうその当主にはならずに、うん、映画監督っていう立場をねあくまであの保ちながら、うん、でも国全体のこう政治のあり方を変えていかなきゃいけないって強く思ってるんだなっていうのを、うん、パンフレットを読んでねまた新たに感じましたけど、はい、
この鉄くず拾いの物語はですよ、1月11日より新宿武蔵野館でも上映してしまっていますが、もし行ける人は、覗いてほしいなと思うような、そういうね、ロードショー作品でした。はい、それからもう一つちょっとご紹介したいものがあるんですが、これはまた一風変わって台湾の映画、ウォン・カーワイが制作総指揮をした光に触れるっていう映画なんですけれども、うん、これね、これも、まあ、実話なんです
が。あ、そうなんですか。
はい、そして、はい、出ている人、主人公は、盲目のピアニスト。まあ、日本にもね、いますよね。
いますね。ね、
そう。まあ、そういう人が、大学生活を通じて、うん、
はい、
昔だから、盲目のピアニスト、もちろん小さい頃から才能発揮してたんですけれども、うん、はい、小さい頃に、うん、なんだ、目が見えないから優勝したんじゃんって言われたことがきっかけで、うん、コンクールに出たくなくなっちゃったっていう少年が、
はい、
大学生活を通していろんな友達と出会い、うん、それから、まあ、自分のね、才能も、先生によってもっともっと導き出していただいて、
はい、
そして、コンクールでなんかいい賞を取って成功するまでを書いてるんですけれども、これがまたね、あのピアノのメロディーがね、とっても優しくて、それからこの本人が、
はい、
この映画に出演していると。
これがそうですね。
はい、そうなんです。
今パンフレット、
多分目が見えない人の役をやる俳優さんがいなかったからだと思うんですけれども、はい、これがまた、これで私また鉄くずひどいの物語に戻るんですけれども、はい、素人、
うん、
まあ、つまり私たち、こう、プロの役者さんが映画に出て、こう、どういう演技をするのかというのとは違って、うん、
はい、
素人さんをいかに素敵に撮るかっていうのも映画監督の仕事なんだなぁなんて思っちゃって。
本当ですね。
ただいらないじゃん、私たちなんて、ちょっと思ってがっくりしたんですけれども。いやいや、
別の魅力ですよね、はい、うん、このね、素人の方が自然に演技をされるというのは、はい、
そこを導き出してあげる、うん、こう監督の心意気っていうかな、うん、多分、構えたりなんかしたりしないようにその場を作るのが
空気をね、
現場の仕事なんだなって思ったりして、そういうことを見るのでも面白かったです。この光に触れるというのは、ピアニストご本人が出演されています。2月8日よりヒューマントラスト有楽町、それからシネマート新宿などでロードショー、2月8日よりロードショーしています。ウォン・カーワイ制作総指揮、光に触れるも、とても優しいいい映画でした。
はい、
はい、じゃあ平さん、
はい、
また、ご週あるときは、
はい、
漏れなく来ていただきます。
ぜひよろしくお願いいたします。